ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは調剤薬局のアイングループの提供でお送りします。
さあ、ラジオ糖尿病セミナーのお時間です。40歳以上の4人に1人と急増している糖尿病について、糖尿病がどんな病気なのか、そしてその予防法など、糖尿病について知っていただくラジオセミナーです。今日はですね、松山赤十字病院糖尿病内分泌内科、近藤詩織先生とお電話つながっています。先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。また今年もよろしく
お願いします。さて、今回近藤先生に改めて糖尿病がどんな病気か教えていただけますか。
はい。糖尿病とは血糖値が慢性的に高い状態が続いている状態です。インスリンというホルモンの不足で起こってきます。インスリンはブドウ糖を体内でエネルギーに変えるのに必要で、その結果血糖値は下がってきます。で、この高血糖が長く続きますと血管が早く傷んできて、酸化ストレスの増加や高血糖による免疫の低下など体に負担がかかってきますね。また血管は全身に張り巡らされていますので、糖尿病合併症は全身どこにでも起こり得るということになります。
なるほど。では何が原因でこの血糖値が上がるんでしょうかね。生活習慣病ってやっぱり自己責任ということになるんでしょうか。
そうですね、そういうようなご発言も聞くんですけれども、私たち東アジア人種はですね、青い目で金髪のヨーロッパ人種の方に比べて、インスリンを作る力がもともと生まれつき少ないということが知られています。
なるほど。
はい。肥満がありますとインシュリンが効きにくい状態になってきて、でこの 4,50 年の、日本での食生活の欧米化が進んできたことで、日本でも肥満の方が増えたっていうことも糖尿病が増えた原因の一つと言われております。で、先ほど、おっしゃいましたように、生活がだらしないから自己責任じゃないのかっていうような極論もお見受けするんですけれども、これは実は誤解なんですね。もともと血糖値が上昇しやすい体質がある方に、過食、運動不足、肥満、加齢などが重なって起きるのが糖尿病です。なので、糖尿病であることが社会的差別につながらないような正しい知識をが広まっていくといいなと思っています。
では具体的にはですね、どんな合併症があるんでしょうか。
そうですね、糖尿病が恐ろしいのは、三大合併症と言われておりまして、1に神経障害、2つ目網膜症、目の病気ですね、で3つ目が腎臓の働きが悪くなるということになります。でこの頭文字を取って氏名字と覚えていただくと分かりやすいかと思いますし、でこの合併症はこの順番で出てくることが多いとされてます。でまず血糖値上がって 3,4 年経ってきますと、足先のしびれなどがまず出てきます。で5年から10年経つと目の底と書いて眼底ですね、眼底という映像が像を結ぶ大切なスクリーンに出血や血流の悪さが出てきます。でさらに経って15年20年となりますと、腎臓の障害で尿がうまく作れなくなってきてむくみが出たりいうことが出てきます。でこの3つ以外にもですね、糖尿病に限ったものではないんですけれども、動脈硬化、血管が硬くなってしまうという状態ですね、で足の血流が悪くなっちゃうと、エソっていう状況になったり、心筋梗塞、脳梗塞も糖尿病があるとリスクが上がるということが知られています。
具体的に例えばどんな症状が出ますか。
そうですね、しめじの順番で言いますと、まず神経は、末梢、足の先から左右対称でしびれが出てくるっていうところが多いですね、でだんだんひどくなってくるともう感覚自体がなくなってしまって、足を怪我してても気がつかないというようなこともあったりします。でまた神経のトラブルでは頑固な便秘とか立ちくらみがありますし、 でしめじの目で目に関して言いますと、うん、初期は全く症状がないんですよね、
はい
はい、ただ今日本での中途失明者の方の主な原因の一つは糖尿病でありますので、うん、糖尿病をお持ちの方はですね、よく見えていても必ず年に1回は眼科を受診する必要があります、うん、で今は本当に治療進歩しておりますので、きちんと眼科に行っておきさえすれば失明なさることはないと思いますね、
はい
はい、で3つ目の腎臓しめじの字ですけれども、うんうん、皆様透析治療というのはご存知でしょうか、
うん、
今日本で透析の一番の原因が糖尿と言われております、
うん、
で腎臓が血液から尿を作る臓器ですので、
うん、
その血管がうまく傷んできまして、うまくおしっこが作れなくなると、
うん、
尿にタンパクが漏れ出てしまってむくみが出てきたり、あるいは毒素が溜まって倦怠感とか吐き気が出たり、いわゆる末期腎不全という状態になってしまいます、
はい、
でこうなってしまうと残念ながら自分の腎臓が復活することはほぼないとされてますので、透析治療に入っていくという、うん、いうことになっていきますね。
はい、しめじで1位が神経障害、2が網膜症、目の病気、そして3、はい、G で腎症、腎臓の働きが悪くなると。で糖尿病の合併症はこの順番で出てくることが多いと先生ねおっしゃいましたので、
はい
はい、覚えておきます。はい、はい、
お願いします。
では合併症の予防はこれできるんでしょうか。
はい、ここがそれが一番大事なところだと思うんですけれども、もうとにかく合併症を予防できるということを強調したいですね。
あ、はい
はい、でその一番の要としましては、うん、血糖コントロールになります、
うん、
で目標としましては平均血糖を表すヘモグロビン A1C という数値、
うん、
月1回血液検査で調べられるんですけど、
うん、
この数値が 7% が目標になります、うん、でそれから早期発見と通院を中断されないことっていうのも、大事になってきます、
はい
はい、で現在全国的に検診とか医療機関のレセプトデータに基づいた透析予防指導っていう動きが始まっておりまして、
うん、
でこれは糖尿病を放置されていて透析予備軍となっているかもしれない方たちに医療機関を受診するよう進める取り組みになっております。
はい、
なのでもし今お聞きいただいている方でも、もしこの受診勧奨の連絡が届いている方がおられましたら、ぜひこの機会に治療を開始してみてください、
はい、
ですので、
うん、
一番大事なのは、
うん、
早期発見、
うん、
早期治療、
うん、
継続治療の3本柱になります。
なるほど、
はい、ぜひ予防に勝る治療なし、継続は力なりということでお願いしたいと思います。
わ、
う
ん
う
ん、かりました、はい、先生今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
今日は松山赤十字病院糖尿病内分泌内科近藤詩織先生にお話をお伺いしました。
ここでお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますのでクリックしてください。このコーナーは調剤薬局のアイングループの提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。